宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第205回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いよいよオリンピック始まりましたね。リオデジャネイロ。いつもね悩みます。あのロサンゼルスもロスって言うじゃない。で、ってことはロスアンジェル？え、エンジェル？へーとか思った記憶があるってね。その記憶がある時点でまあ年齢バレますけどね。あの時にロサンゼルスという地名を覚えましたけれども。そうですよ、リオデジャネイロ。本当どこで聞く？あ、もしかしたらリオデジャネイロかもしれない。これさ、もしかしなくてもきっとすごいおバカな発言だよね。はい、地理はとても苦手な宮永でございます。そしてまあオリンピック始まったねとか言ってるんだけれども、自分やるのも見るのも普段そんなにやらないので、おうおう始まったなとは思うんですね。一番多分興味を持ったのは開会式かな。うん、開会式を見ながら、次東京でやるんだよね、大変だね。あ、でも結構さ、この開会式ってさ、ダンサーさんとか演者さんとかさ、出番ありそうだよね。仕事増えるかななんて、はい、すいません。そう、ちょっとね、うん、自分に何かしら影響はあるかしらとか思ってみたりもしておりました。あとはそうだな、やっぱ色彩が派手だよね。日本でやるとどうなるのかなって思ってみたりもしておりましたけれども、正直やっぱりそのメダルの数にもスポーツの勝敗にもどっちかっていうと興味はない方なんだけれども、でもなんだろうな、うん、まあ世界的な平和の祭典なんだよ。そうか、そうだったんだ。それもね、実は最近知ったんですよ、平和の祭典だ。戦う代わりに、戦争の代わりにスポーツで平和にやりましょう、でそれで恨みっこなしねみたいなのがもともとなんだってね。知らなかったよ。いや本当にさ、そういうことからさ、しっかりさ、あれ知らないの宮永だっけ。でもなんかそういうことから子供の時から教えてくれたらよかったのになと思ったりしておりました。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原オオコウモリの住みか。サンセットビールを飲みながら小笠原オオコウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイ残暑お見舞い申し上げます。暑い日が続きますが散歩はしていますか？さてさて、前回はたくさん喋って2回分ぐらいの長さになっていました。長くなる分にはいいんですが、話すネタがなくて困ることはあるんですか？とのことです。ありがとうございます。ねえ、37.何度、都内で記録した？そうでございますよね。でもさ、ツイッターで見たんだけどね、37度っていうのはあくまでも照り返しとかそういうのがない状態で測って37度なので、実際はきっと40度とか50度近くになってるだよ、気をつけてねみたいなのを見たのね。そっかそっか、なんかすっごい暑いっていうか、もう 吸い込む空気も熱いっていうか、焦げる焦げるって思ってたんだけれども、正しかったんだね、感覚的に。焦げるよ、これ焦げてるでしょみたいな。うん、なんだろうね、その気温としても熱いんだけれども、日光が当たっている肌が痛い感じね。最近結構だから長袖着てますね。あの日焼け止めを塗るとかももちろん、それはその肌を黒く焼きすぎないという意味で塗るんだけれども、そういうことじゃなくて、いやこれもう一枚ないと火傷するでしょみたいな感じの日差しの日ありますよね。でもね、暇があると割と散歩しております。この間もね、一生懸命歩いてポケモンの卵を孵化させておりました。そうなの、この孵化させるってなんかね、ちゃんと歩かないとダメなのね。で、これはちょっと改善してくれるといいなって思ってるのは、歩いてる間中そのポケモンのアプリをちゃんと立ち上げておかないと歩いた距離がカウントされない、うん、これはちょっと不便だなって思ってるんだけどもね。なんだろう、いわゆるバックグラウンドで立ち上げてるけど表は違うことになってるよっていうのでも、こう歩いてる時間はカウントしてくれればいいのにな。なんか割と切ってるとカウントされてないんだなって思っておりました。そうで、そのちゃんと歩くと、例えば2キロだったら2キロ、5キロだったら5キロ、10キロだったら10キロって、この卵ごとに規定があって、孵化装置っていう、まあ、筒の中に卵をしまって、その規定のキロ数をちゃんと歩くと、おや卵の様子がみたいになって、まあだから温めたわけだよねきっとね。うん、その温めた卵がビビビビッとひびが入ってポケモンが生まれてくるわけですよ。一番嬉しかったのはね、ピカチュウが生まれたことです。これすごい嬉しかった。だってね、ピカチュウ全然捕まってなくて、うちの近所に全然ピカチュウいなくって、でピカチュウいるところに捕まえに足を伸ばす暇もあまりなく、ピカチュウなんていんのかな、でもみんな持ってるしな。でなんか裏技でね、最初の3匹が人影と不思議種とあとゼニガメ、この3匹から選ぶんだけど、裏技でピカチュウが出てくるようにもできるっていうのを、いやこんなことならピカチュウにしておけばよかったかしらとかね、ちょっとこうずるっこな気持ちを持ったりもしてたんですよ。でもね、ピカチュウ生まれたけどね、相変わらずねピカチュウ見かけないので、ピカチュウ育てられてはないんですけどね。はい、でポケモン GO やってない方には全く何の話やらみたいになってますけれども、うん、あれまあお散歩しながらいろんなものを集めたりとか、お散歩歩くことによって条件がクリアされていくっていうゲームなんですよ。だから宮永に向いてました。はい、歩いております。でもあんまり捕まってないけどもね。そうで、なんか速い速度で動いていくと NG になっちゃうようになったんだよね。前はなんか電車で動いてても割と行けてたりしたんだけど、多分これ電車じゃなくて車で移動する人対策だと思うんだけど、すぐなんか速度が速すぎますとか言って止まっちゃって、電車の中はいいじゃん。まあでもしょうがないか。電車か車かなんてわかんないもんね、アプリにはね。はい、そういうわけで本当にね、本当にちゃんと歩かないと全然使えない感じになっちゃったので、うん、この間がっつりお散歩しましたよ。また空き時間見つけたらね、がっつり散歩して卵を返したいなと思っております。はい、すでにね熱弁振るっておりますけれども、前回はたくさん喋って2回分ぐらい。そうなんですよね。で、話すネタはね、そうだな、話し始めるまでがどうしようかなってちょっと悩む時はあります。うん。まあ、テーマがこれだとして、これについて喋ろうかなっていうのが決まると、割と喋りながらでもどんどんどんどん話はつながっていくタイプなんだけれども、何について喋るかっていうのが全く思いつけてないときは、どうしようかな、どうしようかな、いや、ちょっと困っちゃったな、みたいに なったりはしてますね。でもね、だいたいね、喋る内容が濃いとは思ってないけども、本当におしゃべりですので、はい。あまりね、こう、賢いこと求めないでねっていう、そういう番組じゃないからって、なんか宮永が思ってることを、ゆるーく宮永が思った通りに、時にはおバカなことになってても、喋るっていう、そういう番組なので、それで受け止めていただけていると嬉しいんですけれども。ネタがない。そうだね、ネタがない。あ、そう。小笠原についてっていうのはちょっとネタがなくなって困ったかな。だから、コーナーを変えたっていうのはあるかもしれないです。はい。でもね、またね、何かしらいいネタが見つかったら、語れるテーマを思いついたら、どんどんそういったものは増やしていきたいなと思っております。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。イケて見やがれ回答編でございます。そうなんですよ。先生からのね、お題で、この間、ガラスの花止めと宮永は格闘したわけなんですけれども、それを見た後ですね、先生がですね、じゃあ今度それ持っておいでって言われて、あ、持ってっていうのは花止めね。で、先生が行けたらどうなるかを見せてくださるというお話になり、回答編、先生に行けていただきました。ちなみに同じコップ持ってくればよかったのに、その方がわかりやすいじゃないって言われたんですけど、そうですね。でもね、どんなコップを選ぶかっていうのもセンスだよなって、先生の選ばれたコップを見て思いました。まあ、あんなおしゃれなコップは宮永家にはありませんけどね。ちなみに、宮永が行けるときに使ったコップは、昔お寿司屋さんでバイトしていたときに、お店で、こう、メニューの変更とかで使わなくなって、でも、それは新品だったのとか、使わないグラスがあって、でももうメニューの変更で使わないんだけど、これ新品だし、いる?って聞かれて、いただいてきた、6グラスでございます。6個ぐらい、6グラスを6個ぐらいいただいて、うちで活用させていただいてるんですけれども、はい、それに行けたんですね。そしたら先生が選ばれたのは、とても綺麗なブルーの、ま、キリコのグラスで、ああ、こんな素敵なグラスがあるっていうのもいいなと思いながら、そしたらなんかもう宮永がですね、悩んでいたそのグラスというか、牡蠣に対しての花止めの、まあ、引っ掛け方というか、置き方というか、それですよ。結構先生は大胆に外の方にそのガラスのくるくるっていうのをお出しになりまして、あ、この辺ね、口の説明でわかんないときはぜひというか絶対にブログの写真を見てくださいね。グラスの縁にコイル状になっておりますガラスの花止めを引っ掛けるんですが、宮永は割と一生懸命グラスの中によこらせとかけたんですけれども、なんと先生はぐるぐるっていう部分の3分の2は外にあるんじゃなかろうかというバランスで引っ掛けました。え?お花じゃあどうすんの?って思って見ておりましたらですね、先生がご用意されたお花は、花材はデンファレ。あ、デンファレっていうのは洋蘭の一種で、ちなみになんでデンファレかっていうと、デンドロビウムファレノプシスっていうなんか種類の薬でデンファレって言われてたらしいです。初めて知りました。はい、ググって初めて知りました。だってデンファレって覚えてたんだもん。で、デンファレとしか言わないし、まさかさ、デンドロビウムファレノプシスなんていうどっかの恐竜だかさ、技だかみたいな名前だとは思わないよね。まあ、いわゆるよく見かける洋蘭でピンクのちょっとお花大きめのやつ、あれです。一番花束とかこうデザイン花とかで見るタイプのかな。ちなみに黄色いのはオンシジウム、これもよく見かけると 思います。はい、そのデンファレをですね、先生はどのように、花留めの3分の2がグラスの外に出た状態でお使いになるのだろうと。だってね、グールグールグールのグールは引っかかってんだけど、後のグールグールは外にあるんだよ。お花どうやって引っかけんのって思ったら、そのグラスの、まあ、花留めのところにまず大きく一本ググッと出されてですね。で、あとはですね、グラスの縁に花びらが引っかかるように短いお花を浮かべたりとかですね、その手前のところに、なんだろうな、逆にそのくるくるって出てるガラスの花留めのそのくるくる部分がお花と一体化して、何か茎なのかなとか、そこから出てきたこう水滴の流れなのかなって見えるような素敵な感じに、はい、お池になりました。なりました。そっか、そういう使い方もあったのか。っていうか、もう宮永ね、多分ね、これね、性格的なものもあると思うんだけども、よく言われるのが、まずもったいない病って言うんだよね。絶対絶対なんか全部使わなきゃいけないような気がしちゃうの気がしちゃうので、グラスにどのように置いたかというと、引っ掛けなきゃいけないから、一番外にちょんと引っ掛けるためのものを出したけど、それ以外は全部グラスの中にあるように置いちゃった。先生は逆ですね。うん。3分の1はグラスの中だけれども、それ以外はその美しい花留めも見せると。宮永だって見えてないもんな、花留めな。そこに花留めがあるって知ってれば、もしかしたら見えるかもしれないけども、基本ね、あの、もりっとね、もりっともりっと、どうやったらこの中にね、お花が全部入るかしらって、もりもりもりもり入れちゃうんですよね。大体こう、キノコの山をよく作るって言われてるんですけれどもね。はい。あと、小枝ちゃんと木のお家とかね。要するに、根元がこう、キュッてなってて、その上にワシャワシャワシャワシャ作りすぎちゃって、あ、ほら、あとブロッコリーとかさ。ねえ、貧乏症だからさ、全部使わなきゃいけないって、ついつい思っちゃうんだけども、よく言われます。点と線と面で空間を見せるんだよとか、余白の美とかね、はい、先生に言われておりますが、見事にやっぱり性格を反映したもりっとした感じになったんだなと。そして先生がいけると、その余白の美しさ、そしてそのガラスの花留めすらも花材の一部として見えるような美しさで生けてくださったのでありました。ちなみに、その先生が回答編って言いながら作ってくださっている横でですね、宮永はいつものお稽古花を生けていたんですけれども、はい、その生けて頑張っているところにですね、家元先生もちょっと上がってこられまして、そして、ほらほら、そっちそっち、長い長い、長すぎ長すぎ、ほらこっち、わけわかんないことになって、この辺こういらないいらないと、はい、的確なアドバイスをポポンとして、また去っていかれました。まだまだ華道家への道は長く遠く険しいようでございますが、次のイケてみやがれという指令にも頑張ってお答えしていきたいと思います。さてさて、今週の一冊、七尾よし作、山手線探偵、回る各駅停車と消えたチワワの謎という本を読みました。これはですね、山手線の電車内だけに現れると言われている神出鬼没の名探偵、山手線探偵の桐村さん、そしてその彼を支えている小学5年生の助手、しほちゃん。で、彼の探偵物語を書こうと、ずっと見守っている自称作家のミキさん。この3人がですね、日常の謎から殺人事件まで解決していくという物語です。ちなみにですね、山手線にいる理由はですね、 探偵事務所の事務所を借りるお金がなくて追い出されてしまったから。うん。つまりまあ、ホームレスならぬオフィスレス探偵さんなんですね。で、小学校5年生の女の子とどうして知り合ったのかっていうのは実は物語の中では書かれていないんですけれども、また別のお話ということになっておりまして、で、お友達で自称作家のミキさんは彼の推理した事件をもとに、もう半ノンフィクションぐらいな感じで小説を書いて、たまーに自費出版、うん、しているというね。まあ、ちょっと、大人二人は若干男性二人、残念な匂いがするんですけれども、でもね、ちゃんと事件は解決していくんですよ。結構名探偵なんですよ。そして、短いお話が続いている連作なんだけれども、最終的には、一つの物語として大きな謎が解けていくという作品にもなっております。東京の人は特に面白いかもしれないよね。実際に山手線利用している人は、ああ、うんうんって、その駅ごとの街の雰囲気だったりとか、実際の山手線の中の人の乗り降りの流れだったりとか、うんうんって思えるし、もしかしたらこの街でそんなことがあって、ちょっとこう妄想したりするのも楽しいかなと思います。そうなんです。消えたチワワの謎が大きくベースの中に入っております。チワワ、幸せになれるといいよね。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズボリの歩いた後にはもうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせさせてください。カズマプロプロデュース第1回公演、日本のお話、伝統の輪を紡ぐ、道成寺伝説満開の桜の森という作品に出演させていただきます。9月18日日曜日、時間は昼の部が午後1時から、夜の部は午後5時からです。場所は江戸東京博物館の1階にあります大ホール。こちらは東京博物館、江戸東京博物館の入場料なしで入れる施設となっております。そしてね、この間ちょっと行ってみたんだけれども、妖怪の展示とか美人画の展示とか、なんか結構いろいろ展示もあるみたいですよ。そして涼しいので一日楽しめるのではないかなと思います。チケットは一般料金が前売り5000円と、いつもの宮永の出演作よりは少々お高めとなっておりますけれども、女歌舞伎を主催しておられる佐藤翔さんが作演出です。きっときっと素敵な衣装と、きっときっと素敵な踊りと和の世界をお送りしてまいりますので、ぜひお越しくださいませ。チケットは宮永にご連絡いただいても大丈夫ですし、ブログに載せておりますカズマプロのアドレスの方にご連絡をいただいても大丈夫です。扱いの役者名に宮永舞と書くのをお忘れなきようお願いいたします。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトではマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それでは マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたしました。